LA ホールディングス IR セミナー in 名古屋。この時間は11月19日に名古屋で開催した LA ホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード2986東証グロース上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。
LA ホールディングスは賃貸レジデンスや都市型商業ビルなどの収益不動産開発を主とする新築不動産販売、1戸1億円を超えるプレミアムリノベーションを展開する再生不動産販売、ヘルスケア施設など有料資産を保有する不動産賃貸の3つのビジネスを中核事業としています。再生可能エネルギー事業、投資事業、DX 事業などの新たな事業領域に挑戦し、収益機会のさらなる獲得を目指します。それではご紹介しましょう。証券コード2986東証グロース上場 LA ホールディングス代表取締役社長の脇田栄一さんです。皆様拍手をお願いいたします。
LA ホールディングス社長の脇田栄一と申します。本日は4つの構成で、会社概要、事業内容、事業経営計画ですね、経営指標と、最後に一番重要な株主還元で、早速出てきました。会社概要、本業不動産業でございます。連結従業員は47名ということで、精鋭による少人数運営ということで、なるべく少ない人数で大きな利益を上げていこうと、こんなことを考えている会社でございます。で、実は一番大事なことはこの証券コードなんです。まあ、すでに私どもの、ね、会社の株を、お持ちいただいている、ご支援いただいている株主の皆様におかれましては、福原をご存知ですが、本日初めてご覧いただく皆様方におかれましては、この福原という2986、これをまず持って覚えて帰っていただきたいと、こんな次第でございます。遠隔でございます。実は1990年創業でございまして、今年で32年目になります。上場自体はですね、2006年に大正ヘラクレスということで、昨年の市場再編におきまして東証グロースという形になっております。で、2020年ですね、戻りますが、2年前に持ち株会社体制に移行したということで、この時にですね、証券コード変わる形のホールディング設立をしてしまいましたので、現在2986というのはまだ2年半の歴史でございます。まあ、しかしながら会社の上場歴はもう15年超えてます。また設立自体も32年ということで、中堅企業であるとこのように認識しております。早速事業内容ということで、まあ、事業内容大きく3つございます。不動産会社ですが、何か新しいものを建てて不動産を販売していくという事業と、まあ、再生不動産ということでですね、これはまあどういうことかというと、これ主に東京のエリアでやってるんですけれども、マンションの一部屋一部屋を買い取ってリニューアル、リノベーションして販売していくと、まあ、実はこの事業のパイオニア企業でございます。それから不動産賃貸事業ということで、まあ、これは貸しビル事業とかですね、不動産を保有して賃貸して長期に家賃をいただくと、こんな事業、大体3つの事業に分かれております。はい、そこで、新築の不動産販売、まあ、どういうことをやっているかということですが、まあ、私ども少ない人数で効率よく商売をやっていこうということで、やはりそのためにはですね、どうやってパワーヘッドを上げていくかという戦略重要でございます。私どもの戦略、私どもより大きい大手のデベロッパーですね、まあ、時価総額1000億以上あるようなデベロッパーがやる規模の事業はやりません。で、また私どもより規模の小さい会社、もしくは地場の不動、非上場会社等々がやる事業、この規模の事業もやりません。だいたい一件の案件で 2,30 億ぐらいですかね、ぐらいの規模のものをメイン、それから開発期間、まあ、これにつきましても 2,3 年程度と。で、エリアですね、これまあ実は一番重要です。一等地ではないんですね。まあ、名古屋であれば名駅みたいな、まあ、駅の近くということではなくて、一本入ったところ、将来のポテンシャルのある、まあ、私ども 1.5 通り地という表現をしております。まあ、そういったことで特定な、まあ、マーケットエリア絞ることで、より高収益な事業をやっていこうと、 というのが当社の戦略でございます。じゃあどんなことやってるんでしょうということで、これは東京の渋谷区、まあ、松濤の高級住宅街の一角です。これ収益不動産開発ということですが、これはまあ通常ねワンルームマンションとかいろんな賃貸マンションを作ってリートとかファンドに販売する事業ございます。まあ、その中でもですね、私どもは他がやらない高級賃貸マンション、まあ、これを私ども事業としております。まあ、通常これ分譲マンション等もしくは個人住宅等で土地を購入し建てるところに、私どもはこういった共同住宅高級賃貸マンションを開発します。それからもう一つの事業、再生不動産のこれ事例でございますね。ミリオンリノベーションシリーズということで、現在まあ個別再生リノベーションマンションをやってる会社、私ども含めて上場会社4社ございます。広さ100平米以上、100平米から200平米、エリア都心3区、これ実は東京都都内都心3区に特化してます。価格1億円以上、今5億円台までございます。エリアも同業他社ですと首都圏地方都市、まあ、当然この名古屋中京圏も行っております。広さ、ファミリータイプ50平米70平米、まあ、もう少し広いのもあるかもしれません。私どもは先ほど言いました、いかにパーヘッド上げて高効率高収益上げる、まあ、これが最終的には企業の成長また株主還元につながると、このような考えでこういう事業に特化しております。実は私ども都心に特化し都心3区特化してますが、まあ周辺含めても5区程度なんですけれども、現在東京の新築分譲マンション非常に高騰しております。まあ、そのような中で、都心回帰ということで新しいライフスタイル都心に住みたいというときに、私どもの物件ですとまず立地がいいということと、まあ、価格もですねやはり新築価格の 70% 程度、場所によってはまあ半額までいかないですけど 60% 程度で買えると、まあ、これが一つの特徴になっております。まあ、具体事例ですね、まあ、これ広さ、60坪マンションですけど、まあ、60坪超えてます。でこれ場所はですね、港区なんですけれども、これ赤坂というと、まあ、ミッドタウン、まあ、東京にね六本木ミッドタウンでございます。ミッドタウンの資金の物件でございます。まあ、これ実は供給価格3億円台で供給してるんですね。これ新築ですとこのとてもこの値段では供給できません。まあ、当然これ供給された当時は昭和40年代50年代なんですけれども、まあ、当時の間取りとはまあ全く違う、まあ、非常にホテルライクなものに変わっております。まあ、私ども先ほど1億円以上のマンションをやっていくと申し上げました。ですがやはりこのマーケットだけではなくてですね、私ども毎年今非常に高い成長率を維持しております。やはりさらなる伸長するためにはその周辺少しやっていこうと、新しいやはり顧客層も開拓していこうということでございます。はい、それから、もう一つ、これは再生不動産の中で、先ほど申し上げましたやはり不動産事業、いわゆる仕入れてから販売するまでタイムラグがございます。で、現在私どもやはり、毎期 ROE 30% 以上の成長を図っていく中で、やはり将来の仕入れに備えようということで、実はこれはですね、先ほどの同業他社3社のうちのスターマイカさんのビジネスモデルをカスタマイズさせていただきました。賃貸中の物件を買い取るのは同じですが、私どもは実は買い取るのはオークションだけと、オークションをストックして賃貸しておいて、退去したらリニューアルしてリノベーションして売却していくと、まあ、こんなことも始めております。まあ、これによってですね、やはり2年後3年後の安定した成長しながらの仕入れをさらに太くしていこうと、まあ、こういう戦略でございます。で具体的な今棚卸、資産のポートフォリオ出てきました。まあ、これからのですね、やはり不動産会社の株価を見るときにはですね、やはり毎期どれだけ良き成長していくかということになろうかと思います。ですから期末のですね、仕掛かり在庫がですね、前期よりも減ってしまう、もしくは横スライドということは業績が伸ばすことができません。私どものバランスシート総資産見ていただければ、毎期このような形で着実に増やしている状況でございます。まあ、現在総資産430億程度なんですが、そのうち棚卸が267億ということで、まあ、様々なプロジェクトを行っております。まあ、これらがですね、来期再来期当然のことながら売上の源泉になっていくと、こういう図式でございます。それからもう一つの不動産賃貸事業、まあ、貸し親業ですね、親業ということで、こちらは 毎期やはり最低10億円程度の資産を上積みしていこうということで、資産残高100億ということで、現在100億程度あるんですが、これをどんどん増やしていこうと。ですから総資産のですね、現在 25% 程度が実はこのような安定した家賃収入で経営の底支え、また不測の事態に備えているという状況でございます。でこのうち 60% がですね、実はヘルスケア施設ということで、やはりこれからの高齢化社会に非常に需要が堅調であると、こういったマーケットに対して長期30年でオペレーターに貸すということで固定賃料を受け取っております。今お話ししました賃貸不動産のポートフォリオですね、はい、一部ちょっと資産の、ね、入れ替え等効率化でございましたんで、伸びがですね、ちょっと毎期10億まで届いてないかもしれませんが、平均すると毎期その程それぐらいの伸びは現在達成しております。まあ、いろんな資産を持っておりますが、やっぱりメインはヘルスケアということでございます。名古屋エリアということでいろいろお話しいたしました。実は名古屋エリアの取り組み、私どもも現在始めております。まあ、一つはですね、不動産賃貸業ということで、早い段階から名古屋には物件を保有しております。現在名古屋地区ではですね、4物件ですね、中京エリアで4物件、その仮に、お貸している先はですね、日本ホスピスホールディングスということで、現在東証グロースに上場されているオペレーターさんに一括で賃貸しております。それから回転型のビジネスですね、先ほどの新築の開発、これもですね、実は名古屋では今2プロジェクト進めてるんですが、一つは AG 堺ということで、この左側は下田、これ東京のプロジェクトでも竣工しても販売完了してるんですけど、これなぜお出ししたかと言いますと、名称上場されている AMG ホールディングスさんという会社と私ども業務提携をしておりまして、まあ、東京エリアも含めて、まあ、名古屋エリア、これから新調するにあたってですね、両社で共同していろんな事業をやっていこうと、まあ、こういう戦略でございます。なかなか現在ですね、やはり不動産市場を非常に過熱しているということで、私どもが新たに名古屋に進出して、単独で進出してですね、事業を行うの非常に厳しい状況でございます。それから地価につきましては、やはりこの10年間のトレンドを見ましても、非常にこう右肩上がりになっていると。でそのような中でもですね、私どもやはり成長していかなければいけないということで、やはり事業拠点を拡大していこうと、まあ、その時に地元のデベロッパーである AMG ホールディングスさんと業務提携させていただいて、まあ、これからさらに名古屋を進行していこうと、こんな状況でございます。ざっと事業の説明はこのあたりまでで、これから中期経営計画と、まあ、経営指標ということで、皆様の一番興味のあるところでございます。これ一番初めに、ね、申し上げました福ハローを覚えていただいて、福ハローをこれいいなと思っていただくために冒頭申し上げます。私どもの現在ですね、12月決算の会社でございます。昨日の終値3190円でした。で配当予想175円ということでございます。12月末でございます。はい、現在第3クォーターまで、第3四半期まで終わっております。まあ、そんな中ですが、実際発表の進捗自体はそれほど進捗率は良くないんですが、まあ、実は7月にですね、業績予想の修正させていただいております。もともと営業利益35億だったところが、42億ということで夏に変更させていただいております。これをご理解いただくとですね、あまり私どもの業種というのは、進捗率というのは関係ないんだなと、このように読み解いていただけるかと思います。実は昨年、今年、毎年2月に3カ年の中計、実はアップデートせざるを得ない状況なんですね。前期もですね、期初に立てました事業計画、実は早々に3カ年前倒しで達成してしまうので、またさらに頑張らなければいけないと。で今期もですね、実は25億来期28億ということだったんですが、すいません、35億36億という状況だったんですが、実は42億というのをもう早々に7月発表させていただきました。ということは来年もやっぱり頑張らなければいけないと。でその時に大事になるのが、その根拠が 先ほど申し上げました棚卸さんなんですね。これが前期と同じようであればですね、計画というのはこういうさらに頑張って計画を立てることができないんですね。でこの点ご理解いただいた上で私どものバランスシートを見ていただけたらと思います。まあ、常にこれは私どもが一番初め申し上げましたですね、パーヘッド高く、まあ、人ではなくお金に働いてもらうという事業が積み上げが結果が出てきたと、このような認識でございます。まあ、この3年ですね、おかげさまでクレジットラインもだいぶ上がってですね、自己資本比率 20% を維持しながら、やはり目いっぱいレバレッジを効かせて事業を行っていこうと、まあ、このような考えの中でですね、まあ、非常に事業計画自体は私どもとしてはまあ保守的に見てるつもりでございます。で結果がですね、やっぱりうちの社員もいろいろ頑張っている中でですね、非常に結果が出てると。で結果出るとですね、もう結果出た以降はですね、やはり皆さんもっと期待されるんでですね、まあ、その期待に応えなければいけないと、まあ、このような非常に、ありがたい循環の状況になっております。まあ、これはやはりですね、まだまだ総資産400億500億程度ですから、成長をまだまだできるとこのように考えておりますので、この循環をできるだけ続けていきたいと、こんなふうに考えております。はい。まあ、総資産の成長イメージですね、この総資産が増えていかないと一株当たり利益増やすことが難しいです。まあ、当然現状の利益もですね、まあ、十二分に頑張っているというふうには認識しております。しかしやはり株主の皆様におかれましてはですね、配当もそうですけど株価の成長も期待されます。やっぱりその期待に応えたいというのが私の考え方でございます。まあ、そのための施策としまして、2年後3年後の総資産を増やすときにですね、まあ、当然利益の純資産増える曲線、この計画というのは簡単に立てられます。やはり皆さんのいい意味での期待を裏切る成長をするためには、当然さらなる資本バッファを戦略的に構築すると、まあ、これが重要であろうと、このように考えました。まあ、現在総資産400億、これセカンドクォーターぐらいですかね、現在第3クォーター430ぐらいまで増えております。まあ、まずは総資産500億というところでいきますと、先手を打って自己資本の拡充をしておこうと、でかつ株主の皆様の利益を害さない株価でやろうということで、私どもが構想した時の株価は2倍の水準でエクイティファイナンスするということをこの夏に行いました。まあ、これによって、まあ、来期再来期さらなる成長した時にでも十分な資本バッファで投資が継続できると、またかつですね、配当も一緒に行っていくことができると、このような備えでございます。それから経営指標ということでですね、まあ、私どもが高収益、成長しながらかつ高配当を出せるその理由ですね、私ども現在9000万円弱のパーヘッド出しております。まあ、それから東証グロース不動産会社20社ございます。東証グロースの中で2番目に収益性高い会社経社という会社ございますが、これも今3000万ぐらいなんですね。で T 社においてはまあ600万と、これはあまり参考にはないですが、まあ、一応他の会社どんなんだろうということで書いてみました。時価総額ね、やはり2兆円3兆円の会社、社員数も多いです。当然いろんなことをやらなければいけないので高収益だけではございません。まあ、三井不動産さんで1人当たり1200万、まあ、住友さんはね、非常に高収益ですね、これ1800万、これもすごい立派な数字だと思います。まあ、私どもまだ時価総額がですね300億にまだ満たない企業です。総資産500億満ちて言ってません。まだまだ成長しなければいけないという時には、やはり社員の人数を増やして労働集約型でいくよりも、お金に働いてもらって収益を上げていくと、こういうビジネスモデルが重要であろうと考えております。でそういった数字を見て、まあ、やはり株価を、ね、考えるときに PR 皆さん見ると思います。まあ、グロス市場ですと、市場全業種ですと56倍と非常に高 PR です。でグロス不動産これでも 17.7、 私どもは6倍ぐらいなんですね。それでいきますと、まあ、まだ仮にグロースだけで考えても私もまだ3分の1ぐらいのパフォーマンスです。しかも配当も出しながらということをお忘れなくご理解いただけたらと、まあ、これが現在の数字でございます。まあ、毎期利益を積み上げながら ROE30% 以上達成しながら、かつ配当成功も維持してと ということで、通常ね、グロースですと成長を優先して配当というのは出さないんですね。ですが私ども少ない人数で効率よくやっております。まあ、社員の販管費をなるべく抑えて、やはり成長投資と株主還元に充てていこうというのが私どもの会社の戦略でございます。で、こういった経営指標をもとに、最後はこの株主還元ですね。途中で申し上げました株主還元でございます。まあ、配当成功 30% 以上、これは東証3800社全市場でも好調な会社行っているかと思います。実際私どもまあ 30% を言わず、業績も毎期情報修正しているんであればより還元していこうということで、実際 35% 弱出しております。まあ、当然まだ決算着地してませんが、先ほど申し上げました期中途中で情報修正するというのはですね、まあ、当然裏付けがないと情報修正できません。ましてやビジネスサイクル長い仕事でございます。まあ、情報修正するともに、やはり株主の皆様にも安心いただくために早々に増配も発表させていただきました。まあ、これらの数字を見ていただきながら、事業内容を見ていただきながら、お、なるほど、安定して事業を継続していくんだなと、まあ、こういう決意の表れだというふうにご理解いただけたらと思います。まあ、なかなかね、定期預金の金利考えましても1ヶ月定期なんていうのね、今数字なんかつくわけないですしね。まあ、そういった意味では私どもの その業績株価見ていただきながら、あ、株価もまあこういう形で成長していくのかなと、まあ、それで配当も底支えであるんだなと、このようにご理解いただけたらと思います。2015年配当再開いたしました。遠隔の中で私が社長に就任したのが2013年でございます。その前にリーマンショックで私どもの会社もだいぶ資産圧縮をして痛手を被りました。またゼロからというかマイナスからの出直しでございました。で、なんとか2期で立て直しをしながら、まあ、当然、民主党政権から安倍政権に代わって金融緩和とこの波に乗らせていただきました。まあ、当初5円から配当始まりました。で、この3年間でやはり財務リストラ、それから将来の経営方針、こういったことを各金融機関と綿密にすり合わせながら徐々にクレジットラインを上げております。で、次の3年間で一気に収益性上がっております。で、2020年だけですね、これコロナ発生いたしました。で、私経営始めてこれ10年になりますが、実は2020年コロナが発生した時、この時だけですね、実は資産圧縮をしました。まあ、初めてのケースでしたので、それ以外実は毎期総資産成長させてるんですね。まあ、資産圧縮と言いましても、実は数字を横にスライドしたと、増やさずに横にスライドしたと、まあ、実際は 1% 程度の資産圧縮だったんですけどね。で、資産圧縮したんですけれども、まあ、実は金融も安定してる、マーケットも安定してるということが3ヶ月で分かりましたので、すぐ舵を切り直しました。まあ、それが現在の2021年22年のこういう数字に表れております。まあ、それから先の計画につきましては、先ほどお話ししました棚卸資産をご参照いただくと分かるかと思います。はい、先ほどの配当ね、ということで、私どもが配当をこれから安定的に出していくために、やはり自信がないと出せません。同業他社それなりに配当出している会社あります。2番手の会社で3億年間配当総額、まあ、グロース企業でこれ結構な数字なんですね。で、3番目の会社1億5000万。まあ、普通これぐらいじゃないかなと。あと成長投資に回そうかな、みたいな。私ども、年間、昨年7億出させていただいております。まあ、今年も計算していただければわかるかと思います。まあ、こういった数字を見ていただいてですね、まあ、どちらかというと配当利回りというよりも配当総額。これがやはり企業の継続的な自信の表れであると、このように理解いただけたらと思います。また、現在ね、175円予想ということですが、まあ、当然これがね、また毎期毎期増えていくということは、配当総額が増えていくと、まあ、これをやはり目標にして私ども経営していきたいと、このような考えでございます。先ほどのやはり事業計画自体がですね、やはり常に成長しているということ、まあ、情報修正もしている中でですね、やはり成長投資だけに回すというのはどうかなというのが私の経営の考えでございます。やはりいいとき、また会社が安定して伸びるときはですね、株価だけではなくて、 やはりこの低金利の時代ですから安定した配当、これやっぱり重要であろうと、これが私どもの会社の方針でございます。まあ、最近ねあります株主資本配当率ということで参考でございます。まあ、資本効率の向上、私ども自己資本比率 20% を維持して、ですからまあよく言うとこの不動産会社借り入れ多いと言われますが、私どもほとんど借り入れ長期資金なのでですね、あのリーマンショックみたいなことがあっても別に突然死することないんですね。まあ、そういった安全な資金調達をしながら ROE 34% で配当成功、まあ、現在 34% 予想とで、まあ、DOE 株主資本配当率、まあ、これ 10% 超えて、ということで頑張っております。まだまだ頑張らなくちゃいけない企業ですので、もっと時価総額上がって、そうしたも増えてということになるまではやはりこういう高い成長を続けたいと、高いやはり資本配当率を続けたいと、こんな考えでございます。まあ、こういう個人投資家説明会で申し上げますが、私があの社長になった時ですね、最低株価140円なんですね。実は分割も統合もしてないんですけれども、実は一株140円なんです。まあ、それが1400円超えた時にはだいぶ私も感慨深いものございました。まあ、それがさらに2800円超えてということになっております。でまず次の近い目標何かなというところで、2020年テクニカル上場で新たな証券コードをついた時の最低株価が実は2年半前620円だったんですね。でまあ現在5倍程度まで来ております。やっぱりまず次の富士山5合目は620円のやっぱり10倍の6200円、これやはりまず近い目標で通過していかなければいけないと、このような考えでございます。まあ、そのためにも株主の皆様にはやはり私どもの会社興味持っていただいて、さらなるご支援をいただけたらと、このような次第でございます。で最後に出てきました証券コード2986でございます。福ハローでございます。まあ、最後に重ねてこれを忘れずに覚えて、毎日株価を見ていただけたらと思います。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。証券コード2986東証グロース上場 LA ホールディングス代表取締役社長の脇田英一さんでした。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。
LA ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード2986東証グロース上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。